天王寺アップルクラブが配信するポッドキャスト第7回目の始まりです。 IT 関連情報をはじめ様々な情報をお伝えします。この配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
いいですね、始まりましたね第7回。
はい、
今日はちょっといつもよりですね、収録日を1日前倒しに私のわがままでしてもらうというところでございますけれども、はい、ちょっとあれですね、それこの収録の前の日まで福原さんとは大阪でちょっといろいろとゴニョゴニョとしてたんです。ゴニョゴニョと楽しかったですね。
そうですね、はい、はい、とっても充実した、
とっても充実した肉を食う会を行ってきました。
はい、行ってきました。
すごかったです。東京から来られた方も数名いらっしゃったし、
はい、
ね、名古屋からは、はい、名古屋からクイファーさんだけでしたっけ？
だけですね。はい。
で、
はい、東京の方は名古屋で前日に別の忘年会に出てから忘年会はしごでしたからね。
そうですよね。あの名古屋で毎年というか、まあ、ここ2回目かな。はい、マックお宝担当鑑定団のダンボさんがですね、お前ら名古屋に来いや忘年会にというようなことを、
そうなんです、ね、きっかけはね、はい、きっかけはね、なんだろう、ありがとうって言ってもらうのにわざわざ交通費を使って、うん、行くっていう忘年会がどうなのよっていうので、それでね、そうなんです、トロお前ら名古屋に来いやって言ったら来ちゃったから、名古屋に、ね、そう来ちゃったので、はい、ダンボさんも東京から各地に行くしかないんじゃないのみたいな、ね、ね、言われてましたね。はい、
去年は我々も参加したんですね。
そうですね、はい、はい、
今年は、はい、土曜日で、今年はそのお肉の会の関係もあってですね、私も小屋さんもちょっとそっちは参加できなかったんですが、はい、まあそこからの流れの方もいらっしゃいますね。名古屋大阪と忘年会の端を東京から、元気やな君らっていう感じですね。
しかも金曜日の夜に名古屋で本会の忘年会の前から飲んでて、
まあそうですね、
本会忘年会二次会に行って、次の日は昼飲みですからね。
昼飲みですよね。
名古屋で
昼飲み終わって大阪に来て焼肉と。
そうです。
で大阪でもまたあれですね、みんなでバーで飲みに行ったっていうですね。
そうですね、ああびっくりすることもいろいろありましたけど、またそれは、
ね、これはちょっと先の話にさせてもらってですね、はいはい、ここではまず先週のですね放送でブラッフォードさんにですねいただいたアップルミュージックの話ですね、はい、一応こういう風にして聴けるよって話をいただいて、さらにあれ我々の方でですね、例の、iPhone の設定のアップルミュージックモバイルデータ通信を使用オフにしたらどうなるんですかという話をやってもらったんですが、ブラッフォードさんからはツイッターでいただいた、
はい、
コメントなんですが、 iPhone の設定から、ミュージックでその中のモバイルデータ通信を使用をオフにしましたと。そうするとそのストリーミング再生はできなかったですというご報告をいただきました。
はい、
うん、やっぱりできないんですね。
うん、やっぱまあ、
うんうんうん、
当然というかね、まあそう、はい、モバイルデータをオフにしたら、まあそういうことですよね。
そうですね、予想通りの結果なんですけれども、うんね、うん、これはどういうことなんですか。つまりはこの
つまりは、うんうん、Apple Music をもうじゃんじゃんバリバリ楽しむ時って、やっぱりその移動中とか時間空いた時とか、そういう合間合間の時間じゃないですか、
はいはい、
まあ、あとはまあ、ね、まあ、お仕事で、うん、なんていうのかな、デスクのそばで、まあ、聞ける環境の方っていうのは、はい、まあ、そういうことが可能かもしれないですけど、うんうん、そういう Wi-Fi の環境だったらいいんですけど、それ以外の移動、はい、で Wi-Fi を使う、公共の Wi-Fi を使うとかっていうことは難しいので、そうするとモバイル環境を使うっていうことになりますよね、はいはいはい、そうするとパケシの可能性が高まるっていうことなので、まあこれをフル活用というか、楽しく使おうと思うと、
はい、
パケット量とのそのこう間を行かなければいけないので、まあ、
はい、
覚悟してくださいというか、まあ、ちょっと心に留めておく必要がありますねっていうところですよね。
うん、やっぱりこのサービスというのは、うん、サーバーに音楽をあって聞くということは、うん、やっぱりこのデータ通信ではすごい増えるんだよということなんでしょうね。うん、
そうですね、で前回の時にその前の時に、まあ、じゃあそうしないためにはどうするかっていうところでバリブラフォードさんからいただいてるのは、はい、まあ、データを iPhone なり iOS 端末に、はい、まあ、ダウンロードするっていうことでしたよね、
はいはいはいはい、
っていうことはその、まあ、で空き容量がないといけないということなので、まあ、どちらを取るかっていうところですよね。
そうですね、うん、でもやっぱりその聞きたいところで音楽が聴けるっていうのが基本と考えればですね、やっぱり通信料はまあかかるかもしれないけどオンにしてですねやるっていうのもなんですか、それか前教えてもらったようにもう端末に保存しておくっていうのを Wi-Fi でやっておくっていうことなんでしょうね。
そうですね、
まあ音楽はほとんど私も聴かないんではっきりとしたことは言えませんけど、すごい便利なサービスですが、やはり音楽のデータって結構大きいですから、データ量は、まあ、すごく増えると、それを 3G にすると、はい、とんでもなくパケット量になる可能性はあるということがこれで分かりましたね。
はい。
うん、まあ、で、使おうと思ってる皆さんはそういうところをまた参考にして使ってください。オープニングでもちょっとお話したんですけれども、はい、Mac 仲間が集まった、忘年会ですね。これはタックとかそういう UG の枠を超えた忘年会をやってきました。
はい、
はい、楽しかったですよね。本当に
楽しかったですね。もう私のわがままでなんかほとんど私のわがままでお集まりいただきましてい
やいや、
はい、
楽しかったですよ。
ありがたかったです。
まあ、私が唯一この集まりでも問題だと思ってるのは、
はい、
主催者が
はい、
Android 使ってたことなんですよね
そこに行きますか
そうでしょう。あの主催者のあの人以外みんな iPhone ですよ。
でも先ほど、
はい、
ダイトさん一番初めにこれ Mac、はい、とかそういうのの UG とかいう枠を超えてるっておっしゃってましたからまあそこは多めに見てあげて。
そうですね、まあ、いや、はい、でも Apple 仲間が集まってるという認識なんですね。 UG の枠は超えたかもしれないですけど。
ああそうですね、はい、うん、
だって T-Mag からもシマユグからもマグネットからも我がタックからもですね、
はい、人参からも
名古屋人参から、はい、名古屋人参も2人も来てくれてですね、はい、でそれでバッとやったわけですから、
はい、うん、
当然アップル製品を使ってると思って21人中20人が iPhone
、はい、はっきりおっしゃいますね、
はい、21人20人が、はい、1人だけ Android っていうですね、
はい、
ともどうなってるんですかね。 Android が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。 Android を使うことが悪いって言ってるんですよ
でもなんかもう Google が絶対譲れないって言ってましたよ。
言ってましたね、はあ、はい、まあそれもiOS でも Google もあるようだけど、やっぱり Google が作ったもんで Google のサービスを使いたいということだったんで、まあその意思は強いなと思いましたね。
思いましたね。
それ以外もあれですよ、Apple Watch。
はい。
Apple Watch も半分以上持ってましたよね。
すみません。
あ、クヨさんはまあいいんですけど、まあクヨさんはあれですよね、リスナーの方がエルメスの Apple Watch プレゼントしてくれる、待ってる、
待ってます
もんね。そのあれですよね、はい、待ってる企画はずっと続いてるんですもんね。
そうですよね、きっと大道さんの中では特に
あ、そうそうそうですね、
はい、そうなんです。でもあの中で、はい、あのエディションをね、
エディション、はい、
エディションってあの金
のね、はい、
金のねゴールドの、
はいはいはい、
あの持ってらっしゃるんじゃないかなっていう方が、
うんうん、
あのエディションではなくて、
はい、エルメス、
エルメスシリーズだったっていうのはちょっと、
うん、そうですね、
あの逆に驚きがありましたけどね、うん、はい、
そうですね、エディションの人まだ見てないですもんね、
うんうんうん、そうですね、私もエディション買いそうな方はね何人か知ってるんですけど、
そうですね、う
ん、まだエディションには
ね、遭遇しないですもんね、
う
ん、
そうですね、次のバージョンをお待ちなのかもしれないですね、私と同じ
く。ああ、なるほどなるほど。え、クロさん次のバージョンで買うんですか。
次のバージョンが良かったらですよ、
エディションを。
次のバージョン、あ、何言ってるんですかそんなお金あるわけないじゃないですか、入会金すら払えない私なんですから
そうですね、いや、はい、そうですねっていうのもおかしいな、おかしいおかしいおかしいおかしい、うん、エディションはでもマップルさんに置いてあるじゃないですか、
はい、
あれ見てもまあまあいいです。それよりもですね、それはアップルの仲間たちの集まりだからいいとしてですね、
はい、
最近この 人たちの間で放ってるあのデバイスの話をしましょう。
はい、そうですね。
はい、
もう嫌っていうほど見せつけられましたよね、大東さん。
そうですよ、もうこの話はちょっと長くなる。まあ何のデバイスかと言いますと、リコーのシータ S っていうカメラなんですけど、
はい、
これが360度全体を撮れる、自分の周りですね、上も下も右も左も全部撮れると。それはカメラが動いて撮るんじゃなくって、カメラに2個魚眼レンズがついてて、でその画像を合わせてこう何ていうんですかね、全方向型のね絵にしてくれるんですよ、これが。
はい、
うん、これ欲しかったんですよね私。
え、過去形なんですか？
はい、
欲しいんですよねじゃないですか。
欲しい、買ったんですよね。これ過去の配信で言いましたよね、買えなかった話。
はい、
はい、
でもまだほら、はい、あの気持ち的に続いていれば継続の形で欲しいんですよねっていう表現ですよね。
はい、いやもう欲しくないです。
本当に？
はい、きっぱり諦めました。
あらま
あ、はい、なんでかっていう話でしょ。
はい、なんでかっていう話です。うん、
やっぱり写真のトリミングができないじゃないですか。360度全部映っちゃうわけですから、自分が一体どこにおるのか、周りに誰がおるかまで分かっちゃうわけじゃないですか。
はい、
それは私困るんですよね。
え、でもなんかそれがよくって買われるんですよね、皆さん。
みんなはですね。
そうですよ、
私はそれが困る、うんうん、困るところによく行くんで。
あ、そういうことなんですね。
はい、
それは気がつきませんでした。
なので、
はい、
もう嫌です。嫌でしょ。
終わっちゃいますねこれ。
もう買いません。
ああ、そうですか。でもなんかもうあれでしょ、圧巻だったでしょ今回。21人の参加者のうち何台でした？
8台。
8台、そうですね、約10台ね。
テーブルにペーって並べてみんなで。
そうなんですよ、ね、でそれであのみんな今回はあの、はい、カラーがね、皆さんほとんどの方も新しく、前から持ってらっしゃった方も今回バージョンアップでとか、ずっと欲しいと思っていて、ね、今回のはすごくいいので買ったっていう方 で、
ね、
全部黒だったんですよ。
ボディカラーが黒しか今ないからですね。
黒しかないから全部黒で、自分がどれか分からなくなるからあることが発生しましたよね。
はい、みんなシール貼ってました。
あの私のものっていう目印になるシールを貼ったり、はい、あのお肉スキンが良かったですね。
あ、お肉スキン、まあまあ良かったですね、あれね、あれ。いやでも私はあの娘さんに貼ってもらったシールっていうのは可愛くて良かったですね。
ですね、うん、はい、
いやしかし本当に全く形が一緒やから誰のか本当分からなかったですもんね。
そうですね、あの、うん、強いて言えばもう三脚ぐらいでね、つけてる三脚ぐらいで。あ、そうです
ね、三脚つけてる方ですね、
でもう区別するしかないんで、も外してどっかその辺に置いたら、もうもらって帰っても分かんなかったと思いますよ。
分かんなかったですよね、本当はもらって帰ったのかと思ったんですけど。いやいやいやいやいやいやいやいや、でも、はい、シータで撮った写真はですね、あの 30days っていう、うん、
はい、
あの画像を共有するサイトですね。これ、はい、URL 知っててもさらに、はい、合言葉を知らないと見れないし、そこに写真がアップできないっていうサービスがあるんですけど、
はい、
そこにはみんな上げれない上げれないってみんな言ってましたね。
あ、うんうんうん、確か GMO だったような気がします。
あ、 GMO でしたっけやっぱり、
うん、確か、うん、GMO だった
です。GMO ですね、はい、あのサービス便利なんですけど、うん、まあ、そこにシータは上がらないよっていう話ですね、うんうんうん、シータの写真は、うんうんうん、Facebook なんかだと上げれるみたいなんで、うん、みんな Facebook に上げてましたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
うん、もうシータ本当流行ってますね。
流行ってますね。
うん、久保さん買わないですか？
うん、うちも欲しいですけど、
はい、
まあ、使用頻度はそんなに高いかって言ったらそんなに高くないんで、うん、もうちょっと潤沢になったらでも全然いいです。今すごい、うん、今価格帯としては4万円ぐらいしますから。
4万ぐらいですね、
うん、もうちょっと値段がこなれてからでも十分かなっていう感じですね。なんかもう毎週お出かけするっていう、まあ、外に、ね、はい、写真撮りに行くみたいな方はもう絶対あっていいと思うんですけど、うん、今のところそういった予定がないんで、うん、はい、
やっぱりその遠くのですよ、もの、うん、撮る、例えばこのなんですか、草原の中でポンと撮ってるとかっていうのだと、うん、遠いところのやっぱりもの表現力弱いじゃないですか、
うんうんうん、
だから例えばその、ね、レストランでテーブルの上で4人で食べてますよとかっていうのを撮るとすごい思い出になって楽しいですよね、う
ん、やっぱ宴会向きですよね。
宴会向きですよね、
うん、
これ持ってたらもうキャバクラとかでモテモテじゃないですかね。
うーん、 まあ、そういう方もあるかもしれないですけど、もうちょっとなんか一般っていうか普通の人が使おうと思うと、はい、今回のはすごく画質が良くなったっていうのと、はいはい、
まあ、前のシーターに比べるとですね、
はいはい、で買い替える方が多いっていうのはそういう理由と、あとはマニュアルでいろいろ設定が操作できるっていうことなんですね。
あのあるですね、押すだけカメラじゃなくなったっていうことですね、
うん、そうですね。でそれであの露出も
最大6、設定はですよ、ただクヨさん、これカメラにですね、
はい、
何もボタンは、まあ、シャッターボタンっていうんですか、これしかないじゃないですか、はいはい、これどうやって設定するんですか、
はい、あ iPhone で、
はい、
iPhone と連動させて iPhone の方で
iOS のあれですか、はい、アプリかなんかでいろんな設定ができるってことですね。
シーター専用のアプリがあるので、これ確か Android 版もあったと思いますけど、はいはいはい、でそれで見て、で今までは撮ってからしか、はい、撮って転送してからしか画面を確認できなかったそうなんですけど、はいはいはいはい、今は確か撮る前で確認できるって言ってたような気がしましたけど、
今どんなんが、今やったらどんなんが映りますよっていうことですね、
っていうのは聞きました。あとは設定が細かくできるようになったので、はい、暗い中でもできるとか、まあ、最大、まあ売りになっているのは、はい、露出が60秒まで最大いけるっていうので、まあ、普通のカメラにしたらそうでもないんですけど、
は
い、
あのマニュアルカメラでバルブってビーって書いてあったやつが、
はいはい、
60秒間みたいなものですか、
60秒っていう風に、まあ、要するにシャッター開けっぱなし60秒っていうのができるっていうと、
ね、
はい、まあ、暗いところ
星とかやったら、じゃあ60秒ぐらいやったらこれバーって映っても全然このちゃんと映るんじゃないですか。
あ、そうですね、そう思いがちですけど、うん、星をバシッと撮ろうとすると、星を星の形として撮ろうとすると、はい、私たちは10秒以内の露出設定にしないと、はい、逆に星は10秒以上、まあ、15秒とかにしてしまうと、うん、もうそれだけで星は線になったりブレた感じになるんですよ、うん、もっと長い軌跡を撮ったりとかすると、
はいはいはい、
星が動いてるっていう風でブレとは認識されないですよね、
うんうんうん、
でもその微妙な感じのところっていうのは逆にブレてるっていう風に、
なるほど、
綺麗じゃないんですよ、
撮ったのが失敗したみたいに見えるわけですね、
は
い
はい、そうなんです、そうなんです、
なるほど。じゃあ、はい、みんな10秒ぐらいにしてるんですか、あれは。
あ、そうですね、私たちがその一眼レフっていうか、そういう、はい、ミラーレスの交換レンズ交換式で撮る場合はだいたいそういう風にしたりとか、まあ、あとは何枚も重ねて撮ったりとかですね、
はい、これ、はい、なるほど。シーターもこれはそのあれですか、最大60秒ですから、もっと短いのもできるってことです
ね、はい、そう、できます、できます、はい、っていうふうにしたりとか、あとは赤道儀っていうのに乗せてですね、赤道儀っていうのは地球の自転の動きに合わせて南半球設定、はい、あの北半球設定っていうふうに設定を変えられまして、でもなおかつそれだけではなくて自分がいる位置の
緯度経度ですね、
そうです、
緯度経度関係ないか、緯度ですね、
いや、緯度の計算を全部出してやるんですね、はい、でこれについてはまた別の時にでもやりたいんですけど、それを自動でやってくれる、まあ、ある程度補助してくれるカメラっていうのが、あのペンタックスから、
あ、ペンテン、
はい、
ペンテンじゃない、はい、ごめん、ペンタックス、
ペンタックスから、はい、
完全にかみました、すいません、はい、あ、はい、そうなんですか、
はい、でこれまたね、やっぱ星のね撮影の話にはね、もうちょっと奥が深いので、ちょっとこのコーナーでは喋りきれないんですよ、
すいません、なんか振ってすいませんでした、
ね、とんでもない、なので、まあ、そういうこともあるので、
わかりました、
はい、で、はいはい、星も撮れるということで、ウェブではもうすでに、なんて言うんですか、その星のシータで星をうまく撮るには成形写真っていうんですけど、はい、まあ、星の、背景で成形写真ですね、
うん、はい、はい、
星の景色ですかね、で成形写真っていうんですけど、それの撮り方の、まあ、手ほどきをしたウェブのコーナーっていうのは最近ちょっと見かけるようになりました、
は
い、
それはシータ2個公式じゃなくてあれですか、勝手でみたいな感じで、はい、私こうやって撮ってうまいこと撮れましたわみたいな、
ニュースサイトみたいなのの延長かな、はいはい、どこだったかな、ちょっと私も、はい、ちらっと見かけたんですけど、まだちょっと、はい、読んでないですけど、まあ、大体やることはみんな一緒なので、機材が変わっても設定自体は、はい、という風です。で、またそこのページは、ちょっと私が知ってるページを、またじゃあ URL で、URL を何でしたっけ、
タック BSS で。
BS で、はい。はい、お知らせしたいと思います。
わかりました、はい、今回のシータは買いだということですんで、まあ、私は何度も申し上げても買うことないと思いますが、クヨハさんが買うと思います。
はい、
タックの公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、
まずは今週の一つ目はですね、 12月8日の20時53分に、リツイートした記事なんですが、カオル君からメッセージが来る腕時計スマートキャンバス、のエヴァバージョンですね、秋葉原で体験会というニュースです、
はい
はい、私からのコメントはにわかエヴァファンですということで、はい、これアスキー JP の記事ですね。あの簡単に言うとエプソンが電子ペーパー技術搭載の腕時計のスマートキャンバスっていうのを作ってるんですね、うん、これいろんなあります、あの私は大好きリラックマとかですね、
あ、はいはい、
はいはい、でこれにエヴァンゲリオンシリーズの2モデルが登場したと、黒のネルフバージョンですねと白の、はい、渚カオルバージョンというもので、もうこの今配信させてもらってる時にはこのもう体験会終わってるんですよ、確か12月8日かなんかで終わってるはずなんですけれども、うん、はい、こういうのがありましたよというありましたよね、こういうのが出ましたよということです、うん、はい、どうですか久保さん、これ見ました、記事
見ました、記事見せていただきました、
はい、
が
はい、が
がが うん、なんかまあ、私の個人的な意見ですけど、
はい、
なんかこういうそのエヴァンゲリオン系で発生するのはなんか私ちょっとネガティブなんですよ、
うんうん、
まあまああれなんですけど、だからこれ欲しい人いるんですかね、
そこまで、
いや
そこまで、
うん、なんか女子ターゲットみたいなこと書いてませんでしたっけ、これ
書いてありましたね、なんか
ねえ、
どっかでね、カオル君っていうのは女子が好きなんだみたいなことですね、
そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ、実際そうなんですけどね、
はい、
信じちゃダメなんですよ、カオル君じゃないと、それは私も同意します、
もう一回お願いします、シンジ君ってえ、シンジ君、
はい、
シンジ君ってあのエヴァ、
逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだよの子ですよ、
あ、主役ね、
そうですよ、影薄かったですか、
今一瞬誰のことかわからなかったんです、すいませんでした、
あ、そうですか、はい、
しんじくんね、はい、
あ、もうわりますよ、あれですよね、あの赤木博士しか多分興味ないですよ、
そうですね、赤木博士ですね、赤木博士言っても前も言ったようにあの、はい、お母さんの方ですよ、
はい、お名前は
赤木、あれ何でしたっけ知らないんです、はい、
直子さん、
赤木、そう、赤木直子さん、
あ、そう、赤木直子さん、はい、はい、
ですよ、興味あるのは、はい、あのエヴァンゲリオン出てくるので、
はい、
はあ、あとの女性はもうなんかもういまいちみんなガキっぽいんでダメっす、
ああ、そうですか、終わっちゃいますよこれダメです
いやいや、ちょっと待ってくださいね、これ話としてはこのスマートキャンバスというのがすごいなと思ってるんです、あ、まあ、この、まあ、エヴァンゲリオンがどうとかっていう話は置いといたとして、はい、このなんていうんですか、電子ペーパーでこの腕時計を作られているんで、
はい、電子ペーパーって要するに、はい、あのなんだっけ、いわゆる本を電子図書でしたっけ、
電子書籍、はい、
あ、電子書籍の、うんうん、と同じ技術っていうこと、
まあそういうことですね、
解釈ですか、
あの私が思うのは Kindle ってあるじゃないですか、ペーパー、はいはい、ホワイトとか、はい、あの辺と同じような技術なのかなとは思ってるんですけど、
なるほど、
だからインターフェース変わるわけですよね、
うん、
どんなインターフェースもできるわけですよ、あのアナログの針でもできればしですね、そういうもんなのかなと思って、
うんうん
うん、どうですか、
うん、これとアップルウォッチどっちって聞かれたら、
はい、
迷わずアップルウォッチです、
それはそうでしょう、なんでか言うたらこれはアップルユーザーグループが配信するポッドキャストだからです、
いや別にあのそこに結
び、うん、そこに結びつけるべきなんです、この話は、
あ、なるほど、
はい、なので久保、うん、さんはこのエヴァンゲリオンの時計は興味ないと、
うん、
それよりもアップルウォッチのエルメスが欲しいということでよろしいですかね、
はい、なんか言わされてる感もあるんですけど、まあでもこれは見てみたいなとか、
はい、
まあ、
はいはい、
カオル君だったら、まあうん、まあ納得するかなっていう、まあ、女性としてはなんか、うん、まあそういう人はまあちょっと一部いるかもしれないなっていうのは思いますけど、うん、やっぱなんかガジェット好きとしてはちょっとこれは物足りないなっていう感じですね、
うん、確かにそうですね、うん、そのコンテンツ出てくるコンテンツ自体がそんなリッチなもんじゃないっていうことですもんね、
うんうんうん、
いわゆるスマートフォンと呼べる、失礼しました、スマートウォッチと 呼べるほどの、まあ、機能はないっていう感じですもんね、うんうん、何本見てもですね。
そうですね、うん、そうなんですよ。なので私はこれをスマートウォッチと呼ぶべきなのかどうなのかっていうのはちょっと、うんうん、あのなんだろう、そのこの、内容を見せていただいたときにこの言葉を使っていいのかなっていうのはすごく悩みました。それはなんか、うん、あ、そのわだかまりはそれだったんだなっていうのは、うん、はい、今、はい、感じました。
わかりました。
はい、
はい、次のニュースです。
はい、
このニュースは、12月8日の22時18分にリツイートした記事です。
はい、
探査機暁エンジン噴射、今度こそ金星軌道の接近できたという記事です。私からのコメントは、成功を祈りますと書いてます。成功という漢字が間違ってるんですね。すいません、お恥ずかしい限りです。
、
はい、これはソースはギズモードの記事なんですが、もうこの配信がしてる頃にはもうね、あの成功したっていうのも分かってる、すみません、収録してる時には成功したっていうのも分かってるんですが、
はい、
この日はですね、あの噴射した日だったんですね。はい、で、暁っていう、まあ、JAXA が挙げている金星探査機がですね、メインのエンジン、要は自分をボンと動かすためのエンジンのメインのエンジンが壊れてしまってですね、あの金星の軌道に入れなかったんですね。金星の衛星になれなかったんですけど、5年経って、まあ、ぐるぐるぐる回ってる時にやっといい時期が来たんでですね、要は地球の重力を利用して金星の方に行くっていう、久保さんこれなんて言うんですか。
こういったものを、こういったことをスイングバイと言いますね。
スイングバイですね。
はい、
で、金星の方が地球よりも太陽に近いので減速しないとダメなんですね。はい、なのでこれ減速スイングバイって言うんですけど、
はい、
本来は姿勢制御にあった小さなエンジンですね。この前の H2A ロケットの打ち上げの時も話しましたよね。
はい、
はいはい、あのそのエンジンが長持ちせんとあかんねえ話させてもらいましたけど、
はいはい、
あのエンジンを使って金星の軌道に入るということをやったんですね。すごいですよねこれ。
そうですね、
うん、まあなかなかメインエンジンが壊れたのに、その、うん、あれですよね、姿勢制御のエンジンだけでこれできるっていうのはすごいなと思いますね。
でこれをね、これあの会見のをちょっと全部は見れなかったんですけど、
はい、
そのうまくいきましたっていう、
はい、であ
のすごい綺麗な写真がね送られてきたもので、これを見て、はい、これでも成功と言っていいと思いますっていう記者会見をちらっと見たんですけど、
ジャクさんがやってたやつですかね。
はい、そうです。はい、でそれをあの会見の中で、結局どのタイミングでどういう風にしたらその、まあ、今回は結局は金星の衛星の軌道に乗れたってことですね。
そういうことですね。そういうことです、ね。
まあ、要するに金星と同じ金星の周りを回る周期ですから、
はい、
衛星ですよね。
はい、
まあ、要するに地球の衛星は月ですよね。ああいうふうにその金星の周りをぐるぐる回れるその周期に入れるタイミングを測るために、
はいはい、
ものすごいノートに計算をバーッとずっと書き続けて、このタイミングだったらいけるっていうふうに計算された方が女性の方だったそうです。
はい、あ、それテレビで私も見ました。
あ、見ました。
うん、
あれを、うん、私びっくりしたのは PC でそういうまあ、そのなんかスパーコンでこう計算したのではなく、
はいはい、
人の手で計算したんだっていうのがちょっと、
うんうん、
あの驚きました。何ですか、知らないものとすればなんかああいうものもやっぱりスーパーコンピューターでピッピッピとはいかなくてもすごく時間をかけてこう、はい、何通りかっていうのをやるのかなと思って、うん、
シミュレーションかなって話です、ね、
です、うん、と思ったらあの女性が計算されてぴったり自分良かったっていう話でしたね。
その先に計算するのはやっぱり人間なんでしょうね。
ああなるほど。
私もね、こういうふうにここがいいはずだって言って、それが本当にできるかっていうのはがスーパーコンピューターだと思いますけど、そういう、まあ、なんて考えることはコンピューターにはできないからですね。ごめんなさい、新しいものを想像する力はコンピューターに今のところないからですね。
なんかでもそれもなんか何パターンかをこう PC ごとに振らせてやらせるとかではなく手でやったんですね。
すごいですね、
うん、
やっぱり物理の偉い先生が、まあ、女性の偉い先生がやる考えて、それがまあピタッと当たったわけですからね。
そうですね。だから
いや今は失礼な言い方でした。当たったって失礼ですね。ちょっとそれが計算通りいったわけですから、
はい、
素晴らしいです。人間の力ってやっぱりすごいですね、う
ん、すごいですね、
うん。私なんか自分の自転車運転してるののね計算もうまいこといかんのですね。うまくこうなんですか、ここを乗り段を乗り越えると思ってバンこけたりとかするじゃないですか。
あ、それは別に計算ではなくて、あの体の感覚だと思いますので、ちょっとあまりにもそういうことが続くときはちょっと体の衰えを疑った方がいいと思います。
体の衰えってもしかして老化ってやつですかね、それ。
いや、そこまで言ってませんけど。
そうですか、わかりました。あの、はい、体の老化と計算とは違うということがよくわかりました。はい、はい、次のニュースです。
はい、
これ12月このニュースも8日の22時22分2222にリツイートした記事です。目に見えない技術が生み出す随行レンズの高画質の秘密はナノオーダーにありという記事です。私からの、コメントはオリンパスファンですというコメントです。これもさっきのと一緒でギズモードの記事なんですけれども、はい、この目に全然見えへんような技術ですね。要はカメラのレンズなんてというとかね、目で見てたら変わらんようなぐらいの、まあ、微細な技術をですね投入して、この磨きとかそんなレンズの形成ですね、はい、やってるっていうんでですね、はい、これ随行レンズっていうのはあのオリンパスのレンズのことですもんね。
はい、そうです、
うんうんうん、これすごいですよね、やっぱりですね、
すごいですよ、
うん、このナノオーダーっていうの、まあ、この記事に分かりやすく書いてあったんですけど、このと言ったんですか、この表面をツルツルにするっていうこのレンズ、はいはい、これどれぐらいの規模で必要なのかというと、はい、だいたい直径が 3km ぐらいの円と換算するとですね、
はい、
これで、まあ、必要とされる精度は 3km の円ですよ、レンズが、うん、あのちっこいレンズが、
はい、
3km の円と考えたら、その3キロのところに1本の髪の毛が落ちてるか落ちへてないかいうぐらいのデコボコを、
うん、
実現しないとダメだって書いてあったんですね。すごいですよね。福さん、この辺は詳しいんでしょ。
私ね、このレンズ の,、
はい
のまあ、オリンパスの随行の、
はいはい
はい、レンズ設計の方の、はい、話を、
はい、
2年前というか去 年, 年
去年、はいはい、
去年の CP プラスかな。
CP プラス、はい、
はい、
CP プラスも説明してください。
CP プラスっていうのは、だいたい2月前後にある、
はい、
カメラのメーカーさんとか、はいはい、まあ、ね、映像に、うん、関わる、
はい、
技術のメーカーさんの、はい、まあ、祭典というか展示会なんです。
工学系の話っていうか、
はい、そうですね。はいはい、で最近は、出展されてるのは、あとは、
はい、
まあ、レンズメーカーさんもそうですけど、あとメモリーですね。はい、ですから、サンディスクさんとか。
サンディスク、は
あ
は
あ、はい、とか、ああいう、メーカーさんも出展されてて、
はい、
はい、っていう
のが、そういうあれですね、まあ、カメラの技術の、はい、まあ、博覧会みたいな感じですね。
そうですね、そうですね、はい、これから出るののコンセプトのカメラの展示ですとか、はい、まあ、実際に出ているものについてもレンズバーっていって、まあ、自分のその持ってきたものとくっつけてレンズをお試ししたりとかするっていうことも、はい、できたりするんです。
同じマウントのもやった
らですね、はい、そうなんです、うん、あとはメーカーさん、メーカーの方でも、うん、営業の方ではなくって、うん、ああいうところにはまあ、どの展示会でもそうなんですけど、うん、開発の方が立ってらっしゃるんですね、
はいはい、
ですね、なので私ああいうところに行くの大好きなんですよ、うん、でそれで直接ここがどうだとか、このインターフェースは使いにくいとか、うん、ここをもう封入してほしいとか、こういうシチュエーションで使いたいんだけどここが足りないとかっていうことを、まあ、マックエクスポの頃からそうなんですけど、
うん、
そういうのを直接その
声を届けるんですね。
そうです、そうです、うん、っていうのに、まあ、ちょくちょく言ってるんです。でその会とは別にそのお隣の会場で、
はい、
今これ横浜でやってる、
はい、
毎回最近ずっと横浜でやってるんですけど、
うんうん、
別の建物、お隣の建物でもうちょっとその座学的なものを、
はい、
はい、であとは動画の編集のその講習会をやったりとか、あとはもっと技術的なその話で、私が今回その有料でお金を払って参加したその前回のセミナーっていうのは、随行さんが、
はい、
レンズの、
うん、
開発の時のこの詳しい話っていうのをしてくださって、まあ、もちろん録音録画撮影禁止っていう
、
はい、まあ、意思だったんですけど、
まあ、本当に随行というか、まあ、オリンパスの肝となる技術
ですもんね、はいはい、そうです。ですからレンズが先にできるのか、設計でどういう風なものを作るからこういうレンズが必要だっていうのと、
うん、
まあ、なんか話の中では2パターンあるという話でした。
まあ、あれですね、はい、分かりやすく言ったら音楽を作るとき歌から作るか、
はい、
曲から作るかみたいな、
そうですね、
そんな話ですね、
レンズがなければ、
うん、
はい、
黒さんすごいですよね。
そうそう、楽しかったんですよ、それ。
それあんまり楽しいっていう女性の人いないですよ。うん、
いや本当のそういう開発の方に直接、はい、まあ、質問もできたりしますし、はい、答えられる範囲で結構ですみたいな、うん、まあ、ちょっと企業秘密っていうかね、はい、これからのどういう風なスタあのあれで出していくかっていう、なんて言うんでしたっけ、あのリリースのこの、
まあ、マイルストーンみたいな、
そうですね、そういうの、あのやっぱり会社によってはやっぱり隣の企業さんとの兼ね合いもあって内緒だったりとかするじゃないですか。
はいはいはいはい。まあそうですね。どうしてもですね。そこは喋れないですよね。
いただけないこととかねありますけど、そんな感じで参加したことがあるんです。はい。その時にこの話が出てました。あのレンズのね作り方って知らない人すごく多いじゃないですか。
はい、あ、まあ、私も今回ね載ってますからね、
はい。はい。私もそれまで知らなかったんですけど、はい、これ。今回そのギズモードさんが載せてらっしゃるのそのまま教えていただいたので、はい、
要はあれですね、大体 A 大きさになったガラスを加熱してプレスして大体の形にして、で、あとはそれをまあひたすら磨いてっていう話ですね。
一回溶かすっていうの知らない方、
ああ加熱してですね、うん、
そうです、はい、
まあ、完全にドロドロ溶かすわけじゃないんですけど、プレスする前に熱を加えて溶かしておかないとできないですからね。そうそう、ガラスがパキン割れちゃいますからね。
だから全部磨いて、うん、磨いてっていうか全部削って作ってると思ってらっしゃる方は、
なるほど、
多分多いと思うんですけど、
まあ、そうじゃない塊を、ガラスの塊からっていう話ですね。
はい、うん、はい、そうですね、
はい、実際にはそういうことですね。この熱の入れる時の入れ方も均一に入れたりしないと中のガラスのあれですよね、
あの温度から何から全てが企業秘密ですからね。
そう、層がちゃんとできないとかあるんですよね、はい、すごいですね。レンズがやっぱりこれだけその大切にするっていうのは1枚じゃないですもんね、
うん、
あの
そうですね、
カメラのレンズっていうのは何枚もこう重ねていきますから、うん、1つのレンズがこうずれてたりする、うん、まあ言ったデコボコあったりすると、うん、それが次のレンズのまた影響を与えたりするからですね、うんうん、凹凸がまあ逆になってるちょうどいいんでしょうけど、そんなこと無理ですからね、
うん
うん、いやすごいですね。やはり日本は戦前からこのカメラのレンズの技術のありますけれども、オリンパスはやっぱり定評ありますもんね。
そうですね、やっぱり、うん、あの医学と、ここにもあのギズモードさんの記事の中にもありますけど、
はい、
やっぱりその医学とセットっていう部分がこう大きいですよね、う
ん、あ、内視鏡もですね、
うん、内視鏡ね、はい、あ、
そうですね、そのさっきの話じゃないですけど、
はい、
あのオリンパス の、 あの八王子見に行った時も内視鏡のコーナーと、
はい、
顕微鏡のコーナーとカメラのコーナー、はい、3つ分かれてましたもんね、
はい、うん、一番初めはオリンパスはまあ、顕微鏡を作って
たんですね。そうですよね、はい、私小学校じゃない、中学校の時とかの顕微鏡はみんなオリンパスだった覚えがありますもんね。
あ、そうですか、
うん、オリンパスって書いてあった覚えがありますもんね、うん、やっぱりそういう技術っていうのはこう継承していくことが大事ですよね、うん、途切れてしまうとまたそれを一からノウハウを作るっていうのは難しいじゃないですか、
うん
うん、だからオリンパスにはこういう技術はしっかりと、うん、この継承していってですね、で素晴らしいレンズをずっと作っていってもらいたいですね。
はい、
はい、
ポッドキャストにいただいているレビューを読んでいきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
はい、ジャイアさんから、
ジャイアさんから
ですね、いただいてますのは、はい、12月の11日に、はい、また更新で頂戴してますので、
新しいコメントをありがとうございます、
はい、レビューにいただいてます、はい、タイトルがですね、脱線しそうな大道さん、はい、脱線しそうな大道さんをクイホーさんが軌道修正して第6回も楽しく聞かせていただきましたとのことです。
ありがとうございます。
時代屋さん分かってますね。
いや、ちょ、これおかしい
でしょ。え、そうですか。
完全に誰がどう聞いてもですよ、
はい、
クイホーさんが脱線しそうなのを私がIT 関連情報に戻すという行為を何度も繰り返しように思うんですけど、世間にはそう映ってるわけですか。
ですよね。
はい。
で、あ、なんかそれか、はい、あの一田屋さんが気を利かせてくださって私の肩を持ってくださるのかもしれないですけど、はい、いやちょっとそれはわからないですが。
なんか、まあ、でも、
はい、
はい、本当のこと言うとどっちも脱線するんですよね。
まあ。そうですね、はい、
脱線するポイントがだいぶ違うだけででしょ、
はい、 ポイントが複数箇所あるっていうことですね。
そうですね、脱線する。だから、まあ、ちょっと気をつけなあかんとは思うんですけど、
はい、
そのここでこうその脱線と言って他のところに話をこう広げていかないっていうのもまたおかしい話じゃないですか、喋りたいのに。
はい、
だから私はもう積極的にこのいろんな話をこう混ぜていきたいなと思うんですけどね。
そうですね、
今日なんかもうオープニングで肉の話してるんですよ。
そうですね。なんか打ち合わせと違ってびっくりしたでしょ。はい、私もなんか打ち合わせを忘れてしまう。
IT 関連情報を始めとか中心にとか言ってて肉ですよ。
はい、
肉は IT 関係ないでしょ。だって昨日見てる限りはあのコンロで肉焼いてただけですからね。あそこに IT ないですよ。はい、
そうですね、
うん、あそこに IT はないです。だからまあいえ、何話してたんでしたっけ。脱線か、これが脱線っちゅうんですよね。
そうですね、はい。まだまだ大丈夫だと思いますけど、はい、
小林さんご意見ありがとうございます。私も脱線しないように気をつけてさせていただきます。栗原さんがいくら軌道修正してくれるといえども脱線しないように頑張って配信で続けていきますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では続きましてもう一件、レビューの方に、はい、コメントをいただいてます。
今週はポッドキャストのレビュー、はい、コメント2個もらってる、嬉しいじゃないですか。はい、
あの新規でいただいてます。
ご新規、ありがとうございます。
はい、アカウント名がですね、大和魂1967さん、はい、12月の11日に頂戴してます。タイトルがですね、はい、関西有名団体が参戦ということで、はい、IT ネタを自分たちの視点で切っていくびっくりマーク。
もういいですね。
深く切り込んだり脱線したり、ここでも
ここでも脱線とかあれとんねん。
さすが関西名物団体。いつも元気な大道さんと、はい、冷静クイフワさんのトークで時間を忘れてしまいます。
いいですね。
今後このポッドキャストが IT 系ポッドキャストの台風の目になるかも。
ほうほうほう、かっこいい。
気になるネタを楽しく分かりやすく聞けるポッドキャストではないでしょうかといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、まあ、関西有名団体って有名じゃないんですけど弱小なんですけれども、いいですね。 IT ネタを自分たちの視点で来て、ほら私がこれ目指してることでしょ。この後でもなんか脱線したりって言われてますね。
はい、やっぱり脱線が名物になりつつありますね、これ。
そうですね。でさらに言うと、また私がなんかあれですね、脱線しての冷静なクヨハさんがっていう靴書いてますけど、
そうですね、
これクヨさんのね喋り方がこれ皆さんの心理に有利に働いてますよね。
そうですか。
クヨさん確かに常にいつも冷静な話し方じゃないですか。話し方はね、内容的にはこうガーンってもうなんちゅうですか、もう90度ぐらいカーンってこう方向が変わることがありますよね。
そうですね、360度じゃないんですか。
360度やったらもっと戻ってるじゃないですか。それならいいじゃないですか。
あ、ありました。
はい、いやこの、大和魂1967さんはですね、
はい、
私の知る限りではあのアイマグ伊勢志摩、ユーザーグループ、はい、あの、はい、メタルさんがやられてるところの会員さんのはずで、
は
い、
そうですか。
AGM 大阪にもよく来ていただいてるんですよね。
はい、
はい、また、はい、お会いしたいなとは思ってるんですけど、うん、なんか嬉しいですね。台風の目になるって、まあ、台風の目になれたらいいんですけど、いろんなポッドキャストありますけど、うちはうちでもうだいたい確立してきましたよね、小山さん、このスタイルがね。
そうですね、
うん、スタイルはもうここにある通りですよ。私が脱線して冷静な小山さんがそれを止めるっていうことです。
そうですね、
これでいきましょう。
はい、
これでいきましょう。私的にはもうそれで構わないんで。
なんかちょっとしょげてません、大丈夫ですか。
いや全然、なんかもうみんな私のことをそういう風に見てるんだったらとことん脱線してやろうじゃないですか。
怖いな。
それは冗談ですけど、はい、
はい、
まあ、できるだけ脱線はせずに本流のことを伝えていきたいと思ってますんで、ね、はい、ただ熱く語るのは好きなんでまた熱く語りたいと思ってますんでね、大和魂さんまた聞いてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、はい、ツイッターでハッシュタグシャープタックキャストで検索したツイートの中から一部読ませてもらいます。
お願いします。
はい、1件目ですね、 ローヤハルさんから12月8日、10時52分にいただいてます。
はい、ありがとうございます。
これをきっかけにタックもバックスペース FM と同様マイクや編集アプリに投資して音質を追求し始めるわけですね。笑い。
これはですね、私が書いたタックのツイートで、昨日のポッドキャストの収録がびっくりするぐらいスカイプの音質が悪くて苦労した、編集して聞き抜く人が切らないとって書いたんですよね。
はい、
それに対するローヤハルさんからの、
うんうんうん、はい、
さあ、まあでも録音とかそんなんも大事ですけど、やっぱりスカイプのあれですもんね、その通信状況悪かったらもうどうしようもないですもんね、栗原さん。
そうですね、もうなんか、うん、ネットワーク変えてみたりとか、
うんうん、そういろいろやりましたもんね、あの時ね。
やりましたね、はい、
うん、でダメだったんですよ ね、
そうですね、結局、うん、あの雑音もあれですけど、ディレイがすごかったですね。
そうですね、もうすごかったです、うん、栗原さんでそうですよねって言ったら15秒ぐらいで栗原さんの笑い声が返ってくるとかですね。
そうなんです、
うんうん、ひどかったですね。
この間のあのボーナストラックで聞こえないですっていうの本当に聞こえてないし、まあ、当然そうなんですけど、それをまさか撮られているとは思わなくて本当にびっくりしました。
もうクリアに聞こえとったでしょ、クリアに入っとったでしょ。
そうなんですね、私の方には全く聞こえなくてですねっていう状態だったんです。
こっちにはバッチリだったんで、
はい、あれを改めてね、皆さんにちょっと、はい、あまりいい状態でお伝えできなくて。
そうですね、
あれですね、私のツッコミのキレもちょっと物足りなかったんじゃないですか、
うん、そうですね、そう悪く感じますよね。さっと来ないからですね。
そうですね、うん、
それなんですか、そのツッコミのキレにもしかしてあの命かけてるんですかね。
いや、命はかけてないですけど、やっぱり、はい、はい、あのちょっと返しは大事だなとは思っています。
キレよくツッコむ、
はい、
ありがとう、ありがとうございます。
ま、ツッコむというか突っ込むというか、まあ、切れよくそのお返しするというところですね、うん、はい、うん、切れ味は鋭く
それを目指してるわけですね。
はい、目指しています。
ありがとうございます。私も切れ味鋭く返せるように頑張ります。
はい、ではもう一件いただいてるの読みますね。
はい、
はい、ブラフォードさんからいただいてます、はい、12月11日の6時28分のツイートです。
はい、
はい、おかげで金曜日の朝が楽しみです。Google フォトも使ってみました。それでお願い。
はい。
何度か聞き直すこともあり、配信に第何回と回数表示に加え、サブタイトルもつけてもらえると将来聞き直すときに役立つかなと思います。とのことです。
はい。あ、ブラさんいつもありがとうございます。いつもね、いろいろ書いてくれて、本当今回は。アップルミュージックの、
そうですね、あの情報提供いただきまして、うん、もうなんかブラフォードさん、あのこの件に関しては本当にあのブラフォードさん頼りに頼みになってしまって ね、はい、
完全に他力本願で番組を作る我々二人です。
はい、
はい、金曜日の朝が楽しみですというコメントいただいてありがとうございますね。あのやっとあの予約投稿してですねポッドキャストを更新する方を知ったんで、
はいはい、
だいたい0時ちょうどに更新されるようになってます、はい、まあちょっと目指してるのは朝起きた時に皆さんが起きた5時ぐらいに終わってるようにしてるんですけど、まあ前の日にあの寝る前にですね最初の頃やってたんで10時ぐらいにいつも上がってたんですね、
はい、
木曜日
フライングだという話、ね、
フライングだっていうお話をいただいたんで、ね、予約投稿で、まあ今は10時にやってますけど12時にやるというわけじゃありません。朝のその金曜日の朝5時ぐらいまでにどうにか終わらして、まあ、編集とかの関係もあって、うん、なかなか終わらん時もあるのかなと思ってますんでですね、金曜日の朝には皆さんにお届けできるようにしたいと思ってます。で、はい、Google を使ってみましたということで嬉しいですね。我々の話聞いてもらってね、使ってもらえるっていうのはこれ聞いてですよ、使ってくれるとアプリね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、私は全然詳しくないと、クヨハさんめっちゃ詳しいんで聞いてください、いつでも。あれ、
はい、もちろん
さすがです、さすがですね。
あの、なんでしょう、他力本願の中の他力本願を今見た気がしました
そうですね、はい、これが本当の他力本願で言ってます。クヨハさんがいいこと言うたらもう自分の手柄みたいに言いますから私。
いや別にあのもうこれあのタックのポッドキャストですので、私は、まあ、アシスタントですので、はい、それは当然だと思います。上司の手柄は、あの部下の手柄は上司のものですから、はい
さすがです、ありがとうございます。で最後にちょっと問題 の、 あのツイートいただいてるんですけど、サブタイトルですね、何度も聞き直すのありがたいですね、あの朝聞いたやつまた 2,3 日後に聞いてもらったりとかですね、最初に第何回って書いてあるんです、それに加えてサブタイトルっていうことなんですけどね、サブタイトルやっぱりつけた方がいいんでしょうね。
まあサブタイトルを決めて収録をしてるわけではないっていうのが、まあ、これでお分かりいただけると思うんですけど、
はい、
あの私のその追いかけでそのフォローをしているバック BSS の方も、はい、実は全部を書いて書いてみて最後にサブタイトルっていうかその、まあ、テーマトークのタイトルみたいなのは見出しは、
はい、うん、
後から決めるんですよ、その中で一番話として、ねボリュームの中で一番キャッチフレーズになりそうなものを当てがうので、これそこまでお待ちいただいて後から変更することとかってできるんですか。
一応できることはできますよ。
あでも保存し、もう保存して移動あの再ダウンロードしない限りそれは更新されないんですかね。
まあされないですね。
ちょっとあ難しいですか。じゃあそれはじゃあ最初に決めないといけないことになりますね。
だから編集終わった時点で私は一応ですよ、まあ大体全部内容聞いてるわけじゃないですか、当たり前ですよね、はい、作ったのは私なんですからね、
はい、
はその時にじゃあ決めましょうかサブタイトル
を、はい、
もうここでもう栗原さんと打ち合わせみたいになっちゃいますけど、もう基本的に編集はこれ私でどうやってるかというと、私が編集してそれをレビューとして栗原さんに渡して、不具合箇所あれば再編集したこともあるんですよね。
はいそうですね、
言い間違いがありますとか言うとですね、はい、そんなんで再編集とか、はい、で出してるんですけど、だからその編集して一回栗原さんに聞いてもらった段階の時にこの台でいきましょうかみたいなのを同時に話させてもらいましょうか。
はいわかりました、
ね、うん、それでいきましょう。
はい、
でも私センスないんでですね、ちょっと変なタイトルになるかもしれんですよ。なぜか知らんすけど IT 関連情報や言ってんのに、例えば鶴橋で焼肉とかってなる可能性ありますよ。
まあまあそうですね、まあでも、はい、はい、大丈夫じゃないですか。
本当ですか、よかった。じゃあそれでいきます。
はい、
いや今日も結局あれですよね、2人で心斎橋のアップルストア行ってきたんですよね。
はい行きました。
うん、心斎橋のアップルストアはなんかあれ何時ぐらいでしたっけ、午前中でしたよね、あれ行ったん。
そうですね、12時ちょっと前でしたね、11時台でしたね、はい、
11時台ですね、人そんな多くなかったですよね、
はい、そうですね、またなんかすんなり隣で1台ずつ、
そうですね、例の、 あの iPad のでかいの、
はい、
iPad のでかいの、はい、展示品を見てあのなんですかね、はい、私が天王寺アップルクラブタックってあの書いて、まあ、動画フェイスブックに上げたんですけど、
はい、
みんなが参上って書けって言われたんですけどね。
あのそうだったんですね、
はい、私はあのやっぱり iPad ですね、新しい、iPad、 あれ名前出てきて、あごめんなさい、
プロですね、
はい、iPad プロですね、
はい、
デカパッドと思いますね。これは昨日の忘年会、肉姫忘年会でちょっとお話聞いたところによると、はい、ワンボタンの方ではこのデカパッドっていう言い方は使わないようにしているというようなお話だったんですけど、うん、まあ、うちはこうやっぱりあれはもうデカパッドやろうと思うんでデカパッドやと言いたいんですけど、クエ、うん、さんどうですかね。
なんか今日は、はい、あの、はい、まあ、2回目3回目っていうこともあってだんだんなんかこう、はいはいはい、いろいろなことをこう試してみたくなるじゃないですか、こういう時はどうするんだろうとか、うんうんうん、で今回はちょっと重点的にキーボードを試させてもらったんですね、はい、でなんか使ってるうちに大きさ気にならなくなってきちゃって、
はい、
はい、え、はい、なんかサイズ気にならなくなってきちゃった、まあ、同じこと言ってますけどっていうのと、はい、あとやっぱ持ち歩くのがどうかっていうのと重さっていうところを除いては、うんうん、もう画面の大きいのって本当慣れちゃうんだなって思いました。
ってことは、
はい、
特に、
はい、
デカパッドと思わないってことですね。
いやでもでっかいのはでっかいと思います、
はい、あよかった、でかいのはでかいと、
はい、これからもデカパッドと呼んでいこうと思いますが、はい、なんかあんなでっかいのいらないよっていう風な次元ではなくなるっていうのはこれね思ったんですけど、うん、iPhone と一緒だなと思って、
はい、iPhone が 6S プラスとかですね、
そうなんですよ、 6P、 6プラスを 初めの時にあのズートラって、まあ、某アンドロイドさんの出してるあの大きいのあったじゃないですか。あれが先に大きいタイプとしては出たんですね。その時に何こんなつかめないのでかいって言ってすごい散々ディスったんですよ。
はい、なんやこれはと、はい、
そうなんですよ。こんなの耳に当ててどうすんのって言ってたんですけど、それに似たようなサイズの、はい、あの iPhone プラスを今使っていて、なおかつ私何回か前の配信の時に、はい、私もう一回り大きくてもいいって思ってるんですよって言ったのを、はい、今本当に今思い出しました。慣れって怖いなって。
いやでもクヨさんにほら画面見せてもらってですよ、
はい、
私は iPhone6 なんですけど、
はい、
頑張ってそのなんですかね、大きくして文字でかくして見てるじゃないですか。
はいはい、
あれを見た時にね、やっぱり本当に大きい方がいいですよね。あ、今日あのマック見ながら打ち合わせした時にですね、配信の、はい、あの時もそのツイッターのツイートが見えないんですよね。
そうですね、ちょっと遠くにするとね、はい、あの2人で1つの画面を、しかも11インチのちょっと小さい画面を見ようとすると、ちょっといつもの距離感とは違って離れるので、余計そういう風に違和感があるので、いつものサイズで見たいなと思うとちょっと文字を大きくしないといけないですよね。
そうですね、
うん、
そう考えればデカパッドぐらいでないとダメなんでしょうね。で、うち私今日持ってた MacBook Air の11インチじゃないですか、
はい、
あれより明らかにデカパッドの方がでかいわけですからね。
そうです、でかいです。
そうですよね、
はい、
そう考えれば、
はい、
ちょっと iPad Pro 欲しいですね。
シータより欲しいですか？
シータより欲しいです。
あ、そうですか。じゃあお買い上げの日も間近です
ね。エアの代わりできんじゃないかと思って、だんだんその最初に受けた印象と変わってきたっていうのがこう皆さんにも分かってもらえてですね、うん、
であの私たち遠慮なく嫌なものは嫌ってはっきり言える賢いアプリユーザーじゃないですか。
そうですよね。
あまり同意していただけてないみたいな。
いや、いろいろあるのかなと思って、その最初ダメだと思ったけど良くなってくるのもあれば、うん、最初いいなと思ってたけどダメだっていう風になるのもあると思うんで、私はこれなんていうんですかね、センスとかそんなのもあるかもしれんけど、私の感じることを、まあ、これからも言っていって皆さんの参考になればなと思って、いや大丈夫さん、あんな言うとったけど私見る限りそんな何大きさ気になれへんよっていう人もおるでしょうから、うん、そうですね、私それを否定する気は全然ないしですね、
はい、
うん、でもそういうこのポッドキャストにできたらいいなと思いますんでね、やっぱり現場に足運んでみること大事ですよね。
そうですね、何回か行くとやっぱ印象違いますしね、
うん、そうですね、
うん、
まさにそうでした。まあ栄で見た時より震災橋で見た時の方が私も、うん、なんか小さくなってるような気がしましたね、本当に。
あ、実際小さかったとか、はい、あ、そんなことないですね。
実際 iPad やったって見れた。
いや、あのペンシルとキーボードがついてましたから、はい、絶対それはないんですけど、でもなんか不思議な感じでした ね、
ね、
うん、
あ、そういえばそれで思い出した、あの、
はい、
その肉の忘年会の二次会で、
はい、
あの、
はい、
某全国をデュアリングして歩いているマックで音楽クラブ の、はい、あの S 氏がですね、はい、すぐ雨を招く S 氏が、
はい、
あの、
はい、
ガレ版のギターのやつあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれを、はい、あの iPad Pro デカパッドでやってくれたら、はい、すごいなんか演奏しやすそうでしたもんね、
はいはい、そうですね、だって本当の、うん、あのギターよりも大きいプレートに、
はい、大きいですもんね、
大きい、あのネックが大きくなってますね、太くなってましたもんね、
うんうん、なってたから、あれ見てあすごいなと思って、またガレ版とかあの系も iPad Pro にまた最適化されて、ただ大きくなるだけじゃなくて、
うん、
そのいわゆるなんていうんですか、デバイスの方を見て、まあ、大きさとか表現変えたりするんでしょうけど、うん、とりあえずはすごい弾きやすなあれって思いましたもんね、
うん、そうですね、ノリノリでしたもんね、
ノリノリでしたね、みんなで、
はい、
はいはい、というわけで、まあ、今回の配信も第7回目の配信ですね、やらせてもらってました。実は今日はその、はい、最初ね、対談形式で録音ですね、うん、できるんじゃないかと2人で大阪に集合したんで、はい、やったんですけど無理でしたね、
はい、甘かったですね、
そんな、はい、静かに録音できるようなとこないですよ、世の中に、皆さん、
そうなんですね、
はい、こうやってお互いに離れたところでスカイプでやった方がずっと静かですね。
そうですね。
よくわかりました、はい、 いろんなところでやってみようと思ったんですけど、やっぱり周りの音が入ってしまってダメでしたもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、最悪隣同士でスカイプでやり合いするか話するかっていうことになったんですけど、
そうなんです、まあ、結局そうでしたね、
うん、結局はもう、はい、それぞれがお家に帰ってやっている今状況です、う
ん、はい
次の配信は、12月の25日の夜に配信したいと思っています、はいはい、じゃあ今回も皆さん聞いていただいてありがとうございます。バイニャ
ー。バイニャー。ここ数回有料アクス会とかそのお金の匂いさせない方向で行ってみたらどうですか。
それ無理ですね
早っ。
それ無理ですね。
どうなんですか、うん、はあ、
それ行き通なって言ったと一緒ですよ
そう、うん、なんか私すごいいじめてるみたいですね
いじめられてますもん。
で本当になんか私今自分でああしまっ、ま、別にいじめるつもりはなかったんですけど、なんかちょっといらんところで突っ込んでしまいました。すいません。
全然問題ないです。